はい、それでは今日始めますね。法悦の日々の32ページ。命と申すものは一心第一の沈報なりというあれですね。それとこの、この火炎上皇書っていうんですけど、これとそれから、その次の諏春天皇御書っていうのが、この命っていうことを表現している上で一対になってますから、表と裏みたいな感じになってますから、この二つをこの最初に読みますね。はい、火炎上皇書、命と申すものは一心第一の沈報なり、一日なりともこれを登るならば千万両の小金にも過ぎたり、法華経の一代の商業に超過して忌み時期と申すは受領本のゆえぞかし、演武第一の大使なれども短命なれば草よりも過労し、日輪のごとくなる知者なれども若字にあれば生ける犬に劣る。人間にとって命ほど大切な宝はない。もしこれをたった一日でも伸ばせるならば、千万両の金銀財宝を得ることよりも価値のあることである。法華経が何故他の諸々の経典に引き比べて優れているかといえば、仏の寿命が無量であることを説き示した受領本のゆえである。世界で最も力を有する王の子であっても短命であれば草よりも儚いことであり、また知恵の聡明な賢者と言われる人であっても、もし若死にであれば生きている犬よりも劣ることになるのではないか。諏春天皇御所、人参は受けがたし爪の上の土、人参は保ちがたし草の上の露、120まで保ちて名をくたして死せんよりは、生きて一日なりとも名をあげんことこそ大切なれ。人間として生を受けるということはまことにまれなことであり、あたかも爪の上に乗せた土ほどのようなものである。また人間の命というものは朝日に照らされればすぐに消える草の上の露のように儚いものである。こうした人間の性に対してさして深い意義を感ずることもなく、長寿と言われる120歳まで生き死んでいくということよりも、たとえそれが一日であっても仏法によって名を挙げることこそが大切なのである。全文とこの御文を引き合わせて拝すると、大聖人は生きることの尊さといかに生きるかの大切さの両面を説かれているですね。人間の命っていうのは、そのお金でですね、まあお金はもちろん大事ですけども、お金でその一日一日、一年二年のですね、この命を買うっていうことがこのできないわけですよね。もう何億万円とか何兆円とか持ってるような、もし資産家であっても、自分の命っていうものの寿命っていうものはこの甘んじて受けなきゃいけないと いうことなんですよね。だから命っていうものはもう宝の中のこの宝だと、何物にも変えることがこのできないと言うんですね。だけど簡単にまあ自分のこの命とか自分の心をですね、そのお金とか物のためにその売ってしまうこの人もこの世の中にはいるんですけれども、だけどもそれは本当のこの命の使い方とはこの違うんだということなんですね。それで何遍も言うように、この今最初の火炎上合書にこの書いてあるように、この法華経がなぜこの優れた教えかというと、この受領と受領本、この受領本が法華経の中心なんですけども、受領はこの命、受領の字は寿、命で、領は計量の量ということで、つまり命っていうものは何なのかということがこの正面からこの説かれている教え、これが法華経の中心であるところのこの受領本なんだということなんですね。だからこの法華経のこの受領本、つまり永遠成就のですね、その命っていうものがこの説かれている、そこを要するに私たちの命っていうものが、もう命っていうものはこういうものなんだということがこの正面からこの説かれている教え、つまりもうこれ以上の教えっていうものがもうどこを探してもまたこれ以上の教えっていうものがこのあるはずがないという、その教えがこの受領本なんだということなんですね。だからこの命というものを私たちはこの大切にしていかなきゃいけないということなんですね。それで命というものは一般には肉体、肉体を命というふうに考えるんですけれども、体は袋、心は中身っていう関係なんだということなんですね。体はもちろん大事なんですけれども、この命というものの本体はその袋に入っているところのこの心というものなんだと。だから大聖人様は袋汚しとて小金すつるべからずと、つまりこういう袋があってもこの袋がもうクソまみれの臭い、そういう汚い袋であったとしても、この中身が金の塊だという状態であったならば、いくら外身の身なりが汚くても中身の心というものが正しいものが入っているんだったならば、この中身というものを私たちは大切に見つめていかなきゃいけないと。この中身の小金っていうのが南無法蓮華経の仏の命、これがみんな人間は小汚い迷いを持っている弱いし卑しいし、強がりを言ったり大きく見せようっていうふうにホラを吹いたりする、そういう汚い袋っていうものをどんなに立派なそうな人であってもみんな地獄ガキ畜生修羅の汚い袋っていうものをみんな体として持ってると。だけど中身はみんな南無法蓮華経の仏の命なんだから、 だからどんなに外見が汚くても中身の南無法蓮華経の仏の命というものを私たちはきちっと見抜いて、自分の命というものがこの中身に沿うようなこの生き方というものをこのしていかなきゃいけないんだということで、この大聖人様がこのようにおっしゃってるわけなんですね。だからどんな命であっても長生きするように努力して心がけなければならないと。短命であったならばそこら辺を歩いているところの犬にも劣るということなんですね。ということは自分の命を自分のもんだと誤解して解釈しちゃいけないということなんですね。自分の命はいつもお話しするように1年3000ですから、3000大千世界のすべての命というものにつながってこの世の中に生まれてきたんだ。だから自分の命、自分の体っていうものは借り物なんだと。自分で作ったものは紙一筋から爪一つまで全く一つもないと。みんな授かったもんだと。ね。だからお宝と。ね。命をお宝と。で、お金のこともお宝と。命を養うためのもんだから、お金をお宝というふうに言うんですけども、お宝をどうやって使うかという命の方がもっと大事なお宝だということなんですね。だからこの宝を宝としてこの用いることのできるそういう生き方、この宝は自分の所有物としての宝じゃなくて、人から授かったお父さんお母さんが産んで育ててくれた、そのまたお父さんお母さんのおじいさんおばあさん、そのまたお父さんお母さんというふうに、そういう人たちがいて自分の命っていうものがこの世の中にこの生まれてきたんだと。だから授かった、そして預かったその宝の命っていうもののこの器、器ですね、この器でこの中身の南無法蓮華経の命っていうものを守って大切に生きていくということが大事なんだと。自分のもんだと思えば粗末にする、預かってるもんだ、授かってるもんだっていうふうに自分のもんじゃないんだっていうふうに思えば、借りてるもんですからこれは返さなきゃいけない、大事にしなきゃいけない、傷つけちゃいけないというふうに考えますよね。だから仏教で人を殺すとか、自分が自殺して自分で自分を殺すとかいうことは罪が深いっていうふうに教えるのは、借り物を自分で自分のもんだと思い込んで処分するっていうことの罪が重いっていうことです。自分で自殺して刑務所に入るっていうことはできませんけども、だけども自分を殺すっていうことも人殺しと同じだと、他人を殺すっていうことと同じだと、またそれ以上にこの罪が重いということなんですね。死んで楽になりたいって言っても、命は永遠ですから死んで楽にはなれない、前よりも苦しむことになるよと。苦しむ原因を自分で自分が積むことになるよと。だから自殺はいけないんだよと。ただ自殺がいけないというんじゃなくて、今言ったような理由ですよね。預かっているもの、 授かっている、その命というものを自分で処分してしまったならば、それを全うして、それを授けてくれたところの全ての命にその恩を返すということができなくなってしまうということなんですね。だからそういう生き方、自分のもんだというふうに勘違いをした生き方をすれば、犬よりも劣ると。犬はそういうことしませんからね。だから犬よりも劣るような人間でありながら、せっかく人間として生まれてきていながら、人間としての生き方ができないということになってしまったならば、それは犬よりも劣ってしまう、犬畜生以下だということになってしまうということなんですよね。お金もそうですけどもね、食べ物も、人間はね、食べないと死んでしまう、食べないと死んでしまう。だから食べるために一生懸命稼いで、それで食べて命をつないでいくとですね。食べなければ死んでしまうということも一つの真実、真理ですよね。食べなければ死んでしまうですね。だけど食べても死んでしまう、これも真理です。ですね。どっちも真理です。だからどっちの真理も大事にしていかなきゃいけないと。つまり食べなければ死んでしまうけれども、食べても死んでしまうという命には限りがあると。限りがあるからこそ宝として尊いと。いつまででも生きられると。300年400年500年1000年って生きられるということになれば、また食べなくても空気吸って水だけ飲んでればいつまででも生きられるというふうになったならば、人間は何にも努力しないし何にも考えないということになります。だけど命というものは限りがあって、自分が毎日毎日自分の命を使って働いてお金を稼がないと、で食べていかないと生きていけないというふうになった時に、人間は一生懸命努力する。自分の命のために自分の命を削って生きていこうとするですね。その食べなければ死んでしまうという心理と、だけどもどんだけ頑張っても食べても食べても死んでしまう、また食べ過ぎたら病気になるということの、その心理、そのどっちもの心理の中で、その私たちはその自分の命というものを見つめていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だから大聖人様は長生きをしなきゃいけない、せっかくこの世の中に生まれてきた以上は長生きをしなきゃいけない、その一日一日の命はどんだけの金銀財宝を積んでも取り替えることができない貴重なものなんだと。だったらその貴重な一日一日を本当に貴重だと思える生き方をしなければ生きている意味がないということをおっしゃってるわけなんですね。そして次のところが、人参は受けがたきし爪の上の土、人参は保ちがたし草の上の露、120まで保ちて名を下して死せんよりは、生きて一日なりとも名を上げんことこそ大切なれというふうにあって、前もお話ししましたけれども、我々が 人間として生まれてくるという可能性は創造の度だというふうに、創造の度だというふうに言われてますね。今言ったところの三千大千世界の、三千大千世界もここの黒板で表現できませんからこのぐらいにしておきますけど、もう全ての命ですね、人間以外の命も、水や空気や光や土や動物や虫やですね、そういう全てのこの世の中に存在するところの命と、もちろん過去現在未来にわたるところの命全部を含めて三千大千世界神羅万象というふうに言われます。これを分母として、そして自分というものがここに生まれてくる、これを分子にして、この自分が生まれてくる可能性は私たちのこの爪の間にこの筋みたいに黒くこのゴミが溜まったりすることがありますけども、この爪の上の土、もしくはこの指の爪の上にこのカーブを描いてますからね、土をこうやって乗っけようって言ってもなかなかそんな量が乗るわけじゃないですよね。何ミリグラムが乗るかどうかっていうところですよね。でそんだけの可能性だと、人間に生まれてくるとね、三千大千世界の全ての命、過去現在未来の全ての命の中で自分というものが生まれてくる、人間というものが生まれてくる、この可能性というものは爪の上の土だと、もう信じられない、もう考えられないような可能性ですよね。可能性、人間に生まれてくるっていうのが創造の度だと、もう人間に生まれてくる、人間に生まれてくる、創造の度だと。じゃあ南妙法蓮華経の方に触れる、この人間に生まれてきたっていうことをまた三千大千世界にの分母に戻して、そして南妙法蓮華経の妙法に一生のうちにたった一遍でも南妙法蓮華経を見たとか南妙法蓮華経を聞いたというその命を得て存在するということがまた創造の度だとですね。世界中でこの南妙法蓮華経に一生のうちに一遍も聞いたことも見たこともないで亡くなる人っていうのは、今私たちは日本にいますから何とも思わないですけども、世界中で見たときに南妙法蓮華経を見たことも聞いたこともなくて死んでいく人たちっていうのが絶対に多いですよね。どう考えても。だから南妙法蓮華経、妙法蓮華経にこの一回でもほんのちょっとでも触れたという命っていうものが創造の度だというんですね。そしてこれをまた三千大千世界に戻して、そしてこの南妙法蓮華経の方で成仏を遂げる、成仏する、正しく信仰というものを心がけて、そして生きて貫いて、そして仏になるという存在、これがまた爪の上の土だというふうに言うんですね。爪の上の土だと。だから3回爪の上の土っていうものを経過して初めて私たちは仏になることができると言うんですね。人間に生まれてくるだけでも大変なのに、南妙法蓮華経に瞬間でも触れると ね、そして南無法蓮華経の方を信じて、ね、触れるだけじゃなくて自分の信念として信仰をして、そして成仏を遂げる、南無法蓮華経の仏になるということは、これまた爪の上の土だということなんですね。もうそんなことありえない、可能性としてもう考えられないというふうに思うか分からないんですけども、だけど僕らは人間に生まれてきてこの妙法に出会うというこの3回の中のこの2つまで私たちはもうクリアしてるわけだから、だからあとはこの南無法蓮華経の法の生き方をして、南無法蓮華経の法に書いてある通り成仏をする。だからもう3分の2まで来てて、あと最後のこのところだけっていうもの、それが私たちのその生き方になっていかなきゃいけないということなんですよね。だから大聖人様は、人参は受けがたし爪の上の土、人参は保ちがたし草の上の露、朝草原を歩くと草がもうズボンの裾が濡れるぐらいに露がいっぱいありますけども、太陽が昇ってしばらくするともう草についていた露が全部乾いて、こうカラカラのサラサラになってると。あんだけずぶ濡れになるほど濡れていたものが全くなくなってしまうと。そういうふうにして儚い命っていうのが人間の命なんだと。だから120歳まで、さっきの御所では一日でも長生きするということが尊いっていうふうに大聖人は言ってたにもかかわらず、120歳まで長生きしたとしても、その人間の生き方っていうものが自分の名を汚すような、自分の名を腐らせるような、そういう生き方をして120まで生きたとしても、それが何の意味があるのかと。長生きしたとしても何の意味があるのかと。生きて一日なりとも名を上げんことこそ大切なれということは、この南無法蓮華経の信仰者にとって名を上げるということは、南無法蓮華経の生き方をするということが最も大事なんだと。自分の出世や尊徳や権威とか権力とか、そういうことのための生き方ではなくして、南無法蓮華経の仏の命というものにかなった、仏の命というものをこの行ずる、仏の生き方というものに教え通りの生き方というものを目指して生きるということ、そのことこそが一番大事なことなんだと。それができるならば短命でも構わないんだとね。あれだけ一日一日が長生きしないと犬よりも劣るというふうに大聖人様がおっしゃってたにもかかわらず、長生きをしてもその中身が大事なんだと、生き方が大事なんだと。生き方が間違っているんだったならば長生きしてもしょうがないんだと。泥棒が120まで生きて泥棒家業を続けたとしても、その生き方が何なんだということですよね。南無法蓮華経の生き方をするために生まれてきたんじゃないか。人間に生まれて妙法に縁をして、妙法によって成仏するために生まれてきたんじゃないか。だから日蓮大聖人様は、我々が生きてきた生まれてきた目的は南無法蓮華経の法によって成仏するためなんだと。南無法蓮華経の法に出会うために生まれてきたんだと。 仏は私たちに南無法蓮華経の方によって成仏してもらうということが仏の一番の目的なんだと。ということは私たちはその仏の教えを信ずるということは仏の目標にかなう生き方をするということが私たちのこの世の中に生まれてきたところの一番の目的なんだということなんですね。だけど人間ってね、信心してる人でもね、なかなかそう思えないんですよね。なかなか南無法蓮華経最高の教えでね、もう甘露のような甘い露のようなそういう南無法蓮華経は存在なんだって言うんですけども、全然南無法蓮華経って唱えてもそんなもう甘い露のようにいい味がして、もう2時間でも3時間でも唱え続けていたいななんて思うような人は誰もいないんですよね。もう5分か10分唱えただけでもう、もうやめようか、もうやめようか、もうやめようか、いつやめようかっていうような気持ちになってしまうのが人間なんですよね。私は信仰してますというふうに言い切っている人であっても、なかなか南無法蓮華経のために生まれてきたっていうふうに思えないんですよね。だから思えない、迷いを持ってる。だけども仏の教えというものを学んで、ああこれじゃいけないのかな、仏様はこうやって言ってるな、大乗人はこうやって言ってるな、じゃあ今の自分の思ってる考え方っていうものはこれは迷いかも分かんない、だったら仏の言われるような生き方というもの、考え方というものをしようというふうに、そのたんびに忘れたり思い出したり忘れたり思い出したりの繰り返しなんだけども、そのことに気づいて、そして少しでも消す浄土でも南無法蓮華経の生き方っていうものをしていこう、南無法蓮華経の心に近づいていこうというふうに仏の教えというものをそのたんびに信じ直して、そして自分の生き方というものをこの見つめ直していく、迷いの自分とそれから仏の教えを信じている自分とこの重ね合わせて、そしてこの中でこの摩擦を生じるっていうことが必ず起こるんですけども、その後にどっちを取っていくのか、自分を取っていくのか、迷いの方を取っていくのか、仏の教えの方を取っていくのか、どっちにこのその道のハンドルを切っていくのかということが、信じているか信じていないかということのこの分かれ目なんだということが言えるんですね。だから一日なりとも名を挙げんことこそ大切なれ、南無法蓮華経の法華経の行者としての生き方、それこそが名もない我々凡夫庶民が名を挙げるところの、自分は仏になるんだと、自分は南無法蓮華経の仏なんだという名前を挙げる唯一の道が、この南無法蓮華経の信仰の道を歩むことなんだということなんですね。そのために生まれてきたんだと。創生の道を3回繰り返してこの世の中に生まれてきた意味、それを私たちはそこに見出さなきゃいけないんだということなんですね。長生きするっていうことは大事なことです。だけどその長生きの中身がいかなるものなのか、その中身が 南無妙法蓮華経でなければ生きている意味がないんだということ、この火炎上合書ね、火炎上合書というのは仏教ではですね、上合定まった合ですね。例えばお父さんお母さんが定まってる、この時代に生まれてきた、男に生まれてきた、女に生まれてきたですね。自分が生まれた土地はどこどこだと、学校はどこを出たですね。友達がこうこうこうやっている、兄弟がこうこうこうやっている、もう定まったこと、定まっていること、まあ世間では運命って言いますよね、定めって言います。この定まったところが 50% ですね。それから不条合って言って、定まってないこと、定まってないことが 50%、 50% あるって言うんです、ね、自分の努力によって変えていくことのできる職業の選択であるとか、結婚する相手であるとか、自分が決めていかなきゃいけないこと、これが半分ある、半分あるね。この100の目盛りで言うとちょうど半々にある、半々にある。最近はでもね、女の人に生まれたんだけど男になっちゃう人もいるし、男に生まれたんだけど女になっちゃう人もいるから、この定まってることもちょっとなかなかこの難しい線引きになってるなと思う時ありますけどね。本当に不思議な、人間の命っていうのは不思議だなというふうに思うんですけども、この定まったことも運命的な定まったことも、この定まってないことの中で、この真ん中のメモリっていうものがその変わっていくことができるっていうんですね。運命として諦めるっていうことだけじゃなくて、諦めないで変えていくっていうことができる部分があるっていうんですね。そして一番定まっていることは、人間が一番忘れているところの、我々のような凡夫でも仏になることができるという南無妙法蓮華経の命っていうものが定まっているということ、それを多くの人々が忘れ見失ってしまっているということなんですね。そして我々のような凡夫が仏になれるわけがないじゃないかというのが法華経以前の教えのすべてだと。法華経の教えは、我々のようなどんくさい、我々のような意地汚い、そういう凡夫であっても必ず仏になることができる、それが上合だと、 100% 上合だということが定まったところの教えが、この南無妙法蓮華経の教えなんだと言うんです。だから動かしがたい定めの部分も、根本の南無妙法蓮華経の命っていうものが備わっているっていうところを中心に生きることによって、どんなことであっても乗り越えて耐えていくっていうことができるんだと。少々の苦しみや悲しみや辛いことであっても、自分に仏の命が備わっているという、そのところに自分の勇気というものを見出して生きていくということが 大切なんだということをこの大聖人様がこの示されているわけなんですね。だから上合と不上合ですね。上合であっても南無法蓮華経の信仰によって不上合と変えていくことができる。それが南無法蓮華経の信仰なんだということがこの火炎上合章というこの御書の中にその書かれてるんですね。だからぜひそういう志でこの信仰というものを大切にしていってもらいたいと思うんですね。